3月28日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。ということで、新葉一華アナウンサー、先週1週間のお休みをいただきまして帰ってまいりました。
はい、戻ってきました。
いやー、私が休んだそのね、すぐのところの月曜日の第一声で、やっぱり新葉アナウンサーが驚いてて、はい、元気になってますねって言ったんだけど、やっぱ同じ感想を覚えましたね。
本当ですか。
おお、すごい声が軽い感じがする。
確かにそうかもしれません。
リフレッシュしたね。
リフレッシュしましたね。いや、でも昨日不安だったんですよ。
どうした。
ちゃんと戻ることができるのかなと思っちゃって。
確かにね。
昨日ちょうどあの、私スーパー銭湯みたいな温泉施設に行って、おーおーおー、温泉に浸かって、あのリクライニングチェアみたいなところにこう横になって、
はいはいはいはいはい、
おーってしてたんですけど。
なるほど。
そこまでこうリラックスすると、明日から仕事かみたいな、なんかできるかなみたいな。
また、休みの最後に随分なんかおっさんみたいなことしてるね。
本当ですよね。
いや、あれ最高なんだよね。
そうなんですよ。
ほてった体をさ、はい、あのリクライニングチェアで冷やしながらだ、また生ビールかなんか頼んじゃった日にはもうね、
大変ですよ。
ぐでっとなるよね。
ぐでっとしちゃってね。
でそこでさ、はい、あの野球かなんかがさ、デーゲームかなんか勝ったりなんかしてさ、
かかってて見てましたよ昨日。
ボーっと
してて、
あー打たれたなみたいな、ね、
そう昨日私そのぐでーっとこう横になりながら、あの日本ハムの試合を見てたんですよね。
おー、なるほど。ビッグボスの試合を。
そう、日本ハム対ソフトバンクということで、昨日は先発が吉田輝星投手ということで、はいはいはい、
そうか、
はい、
秋田出身、
秋田の金足農業出身で、この番組が始まった時ですよね。甲子園までこう行って、私応援しに2回取材も行ったりとかしてたので、
最初準決勝気づいたら応援に行ってて、で決勝はじゃあちょっと取材してこいみたいなね、
取材でみたいな、なんかことだ
った。取材でってことになったら、今度あの各番組で電話つないだりとかして、ね、忙しかったんだよね。
してました、レポートしてたんですよね。なので、わー先発だーと思って、昨日はぐでーっとしながらこう見てたりしてたんですよね。
新鮮のような気分で
、
そうだよね。でもさ、開幕3連戦の3戦目で先発になるってさ、いや、ね、浩星くんがと思うと、
そうなんですよ、なんか感慨深いというか。
そうだよね。
あれ先輩、
なんだよ
野球は。
この週末ってなんかありましたっけね。そういえば僕はちょっと記憶いないんで、
いや、
いよいよ明日プロ野球が開幕するのかなというね。
あれ、
いや、もうね、メールやツイッターでもいっぱいいただいておりましてね、もうもうもうさん、富士宮市の方、新業さんお帰りなさい、リフレッシュして早々なんですが、三立てぐらって落ち込んでる飯田さんのフォローをお願いします。うるせえや。宇都宮のひょうたんつぎさん、私はヤクルトファンですが、さすがに3連勝は考えていませんでしたね。横浜日野市キャッスルさん、ヤクルトファンです。今年はまさかの阪神三立てです。去年はヤクルト3連敗、今年も最下位かと思ったもんですが、阪神もここから盛り返して優勝ですよね。秋が楽しみです。おっしゃれたんですよ。もうね、笑ってないと泣いちゃうのよ。
もう眉毛がどんどん下がっていきますね、飯田さん。
なんだよな、開幕戦お前藤浪頑張ったのによお前。
本当ね、藤浪投手ね、良かったですよね。
ケラーでオケラー街道だよ。
お酒入ってます、大丈夫です、ね。
さあ気を取り直して、この、ラジオの世界もですね、今日からナイターインということでね、はい、いろいろとリニューアルしますけれども、この番組に関しては4月の1日からのリニューアルということで、金曜日からね、いろいろちょっとだけ変わるところもありますけれども、いつも通り、私の声でですね、朝6時から8時をお楽しみいただければと思いますんで、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご出演です。まず6時半ごろご登場の際、ウクライナ情勢について、そして7時台ですが、取り上げるニュース、新型コロナの感染拡大で上海が事実上のロックダウンへというニュース、それから岸田総理が明日にも追加経済対策検討を指示というニュース、そして北朝鮮のミサイル発射について国連安保理で緊急会合が行われております。でさらに林外務大臣がロシアの経済制裁逃れを防ぐ重要性を指摘というニュース、まあ、このあたりから経済制裁についても、ね、深めていきたいと思います。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。6時20分になるところ、ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。連日ウクライナに関してというのが一面トップでありますが、バイデン大統領がワルシャワで演説をしたと、ポーランドの首都ワルシャワで、その模様というものをね、書いているところが多いです。現地26日ということなんですが、昨日の朝刊には間に合っていなかったので今日の朝刊でというところが多いです。読売新聞、権威主義へ対抗を訴え、バイデン氏演説、ウクライナロシアの勝利ない。それから産経新聞は、権力の座にいるべきでない、アメリカ大統領プーチン氏非難。まあ、このね、権力の座にいるべきでないっていうのが表現として非常に強いということで、まあ、その後ブリンケン国務長官が釈明をしたりだとかというような一幕もあったようであります。ウクライナ情勢については、この後今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんとまた様々な面で深めていこうと思っております。それからですね、日経は排出ゼロ LNG 根拠薄くという、グリーンバブルというですね、ものの、特集記事を書いております。水増し疑いの CO2 削減量で総裁というですね、ちょっとこれおやおやという、排出量、いわゆる排出権取引というやつで実質、CO2 出してませんよというような、触れ込みの、ね、発電業とかって結構いろんなところで聞いたわけなんですけれども、うんと、いやただね、これ日経はどちらかというと、まあ、グリーンとかエコとかそういうのも SDGs とかガンガン押してたところがこういう一面を書いてきたっていうのがですね、世界的にこのウクライナの件であるとか、もう燃油価格の上昇等々で SDGs って言ってもいられなくなったぞっていうような雰囲気がある中で、何か敏感にそれを察知したような感じのね、一面だなという感じもあります。それから気になるニュースですけれども、先ほど新業アナウンサーも読んでくれました。夜に入ってきた速報で、小笠原諸島で海底噴火ということで、この北硫黄島近くの海底火山噴火浅根で、噴火が発生したと。で、噴火に伴って大きな噴石あるいは横殴りの噴煙など、周辺の海域を航行する船舶は注意が必要ですし、またこの噴火浅根から見るとですね、北に位置する小笠原村、父島母島も大量の灰が降ると予想されるということのようであります。まあ、この噴火浅根というところの場所がですね、小笠原諸島の父島母島と、それから南の硫黄島の、まあ、ちょうど間ぐらいにあるところなんですけれども、これ一つ心配なのはですね、小笠原は空港がないので、基本的にまあ船でね、24時間かけて、東京の竹芝の桟橋から出ていくという船での、ね、行き来というのが中心ではあるんですが、まあもちろんですね、この噴石などでそっちの航行も影響があるかもしれないなというのが一つと、それからあそこはただ休館が出た時にはですね、昼間は、まあ東京消防庁のヘリなどを使いながらやるんですが、夜間 間の救急搬送の場合は、一旦南の硫黄島にヘリで、送ってですね、でそこから海上自衛隊の航空機などで、やると、移送してくるというようなところになりますが、この、火山灰が空中に舞うということになると、こう前にもお話したかもしれませんが、エンジンに焼き付いてエンジンが回らなくなって危険な状態になるということもあるんで、航空機飛べなくなる可能性というものも、あります。もちろん上空にね、あるいは迂回をするような形で行ければいいんですけれども、島全体がこの火山灰にまみれてしまうということになると、その辺が影響ないといいなというふうに非常に思うところでもあります。いずれにせよですね、不要不急の外出、車の運転を控えるようにということを気象庁が小笠原村の、ね、方々に対しては呼びかけているということであります。またね、何か情報等々入り次第お伝えしてまいります。ということでご意見をお待ちしております。 COZY@1242.com です。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家の宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご出演です。宮崎さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの時間はウクライナ情勢について、もう軍事侵略始まって1ヶ月が経ったということ
ですね。もう早くも1ヶ月経ったということですね。
本当ね、始まる始まらないの時期、先月の終わりぐらいっていうのは、いや始まってしまったらもうあっという間に終わるんじゃないかというようなね、ことも言われてましたが、
いや私は終わらないではあろうと思ったんだけど、もうちょっと早く、
はい、
こうもうちょっと早くというか、現状でも、断念しつつあるのではないかという観測も、出ているくらい、キエフが落ちません、陥落しませんね。
週末にかけてのニュースで、ロシアの、軍事関係の会見の中で、東部戦線に集中するんであると、
国防省が、ね、はい、会見して、主要任務はほぼ達成したと、
はい、
で今後はそのこれルドスコイ第一参謀次長という人なんですけど、
はい、
親ロ派武装勢力が実効支配してきた東部ドンバス地域の解放が主要任務であって、ここに集中していくと、要するに東部の地域に対してこう攻撃をして、そこをこう実効支配を解除して自分たちが支配するという、そういうこという戦略目標を立てたわけですな、戦術目標を立てたわけですな。
でこれがそのじゃあすぐに キエフから引くのかどうかっていうようなところで、一旦引かせて何かこう生物化学兵器を使うんじゃないかと、いうようなことまで、結構ね疑心暗鬼になってるようなところもありますが、
とりあえずはね、このマリウポリ、の攻防戦というのがどうなるのかっていうのが、一つこう焦点だと思うんですけど、ロシア側には相当危害が拡大しているという話も出てきていますからね。ロシア側は割とこうロシア側の被害、
はい、
損耗、戦力の損耗っていうのを低く見積もった数を出しているような感じがしますけど、
はい、
実際にはいろいろな機関が調査していた結果だとかなり損害が出ていると。しかももうちゃんとこう兵站線がこう築かれていないので、
はい、
もうそろそろ消えてしまうのではないかと、食料とか弾薬が消えてしまうのではないかと、いうような見方さ出てきている状況ですから、とりあえずは戦線を後退させるというか、首都制圧というのは諦めつつ、現段階では諦めて、
はい、
東部にこの集中すると、親ロ派が多い東部に集中すると、確実にここを取っていこうという戦略でしょう。その後はどうするかちょっとまだ見えないですけどね。
ここで手を打つというか止まるっていうことがプーチン政権にとってこれはあり得るのかってところですかね。
この東部の2つの独立共和国の安全というものをこう確固たるものにしたと、 いう点においては戦果があったとも言えるわけですよ。
そういうふうに国内向けに、
およびクリミアをね、はい、確固たるものにしたと。まあ、そこら辺がこう、もし停戦ということになればそこら辺が多分議題に上るだろうという気はしますけどね。ただまあそれで終わりそうにはないという、あの仮によ、
はい、
仮にここで停戦 があの実現したとしても、必ずまた心が発火しますね。だからそれはウクライナ側だって一応こう、
はい、
あの停戦に応じる可能性もないわけではないけれども、そのぐらい、はい、それぐらいだったクリミアと独立共和国 あの安全とかっていうことなので では一時的な停戦というのは考えられなくもないけれども、
はい、
まあまた再発しますねこれは。
まあ、力によってその東部2州を取られるということになると、まあ、それはまた国際的にも
だからまあ承認とかっていうようなこと、ウクライナがそれを承認するということは考えられないからね。
で、今西側は経済制裁を行っております。まあ、このあたりの話後ほど、スクープアップのゾーンで、
まあ、そういう形で長期化していくとすると、
はい、
まあイギリスのジョンソン首相なんかは完全に撤退して、うん、かつ停戦をすれば、
はい、
停戦が成立すれば、うん、解除は即時に制裁解除するとかって言ってるけど、まあ、それもね、はい、なかなかハードル高いと思いますけどね。
今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、リスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介、さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビ、原道子さんのいってらっしゃいなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。
では7時冒頭取り上げるニュースこちらです。新型コロナの感染拡大、上海が事実上のロックダウンへ。上海市政府は昨日夜、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今日28日から市内を2分割して順次大規模に封鎖、一斉に PCR 検査を行うと発表しました。検査の実施期間中は住民の外出を原則禁止し、実情のロックダウンに踏み切ることになります。新型コロナ、オミクロン株猛威を振るっているということのようでありますが、うん、上海でとなると規模大きくなりますね。
なぜ今
これ
という感じ。まあ、韓国はね、
はい、
まだ感染者がどんどん増えているような状況だけ、高止まりしているような状況だけれども、
はい、
日本はとりあえずはこう小康状態というかピークアウトしてずっと下がってきてますよね、はい、でもまあ日本もなんとなくまだこう高止まりしてる感じは新規感染者にしてはについてはあるけどね、
はい、
まあ、とはいえそうどんどん拡大しているというような状況ではない、
うん、
まあ、世界的にそんな感じだと思うんだけど、
はい、
なぜここで上海が増えてるんですかね。
まあ、直近で言うと香港もかなり感染者が増えているという話であるとか、あるいは北の方で長春などもロックダウンがというような話があって、ちらほらそういうものが出てきているようなんですが、うん、まあ、そうなるとこう経済へも結構影響があるんじゃないかということが言われてますよね。
まあ、もう当然影響はあるだろう、無傷ではないだろうと思いますが、特に上海なんてね、
はい、
経済の商業の中心地でもあるし、
まあ、これ秋に習近平政権、ね、3期目というのをこう目指しながらやっていく中で、経済もダメになってくるとなるとどうするんだみたいな話は出てきそうだというような観測記事も出ております。
まあ、ただその新型コロナオミクロンのではなくて、
はい、
ウクライナ、
ええ、
ウクライナ化によってですね、
はい、
世界経済もこうどんどんスローダウンしていく感じなので、
はい、
まあ、それほど目立たないかもしれないですね、これはね。原因は違っていても、
そうですよね。まあ、もともと経済もっていうところで、これまあ上海がこうなってくる、香港もと、なんか中国製のワクチンの効きが悪いんじゃないかというような指摘もあります。まあ、日本の場合はね、メッセンジャー RNA のワクチンを、入れているということなんですが、まあ、この辺のこう差というものがまた出てくるんですかね。
もうだから今まではねそれなりに効いていた感じはするんですけれど、うん、
はい、
ここで急拡大していくということになると、少なくともオミクロン株に関しては、中国製ワクチンの危機というのは弱いのかもしれないなという気がしますよね。
まあ、香港などでもその、まあ、高齢者中心に中国製ワクチンを打った人に関して感染が広がっているぞというようなことが出てきているようであります。まあ、作り方が不活化ワクチン、今までと同じような作り方だと、まあ、元になったこうウイルスの方によって効く効かないが出てきてしまうということなんですね。
そうなるとオミクロンに対しても非常にこう効いていない、無効とまで言わないけど効いていない可能性が高いと、いうことで急遽そうなるとこう mRNA ワクチンを輸入するのかどうなのかという、まあ難しいところだと思うね、当局としては判断が。
まずは上海事実上のロックダウンというニュースをご紹介いたしました。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣、明日29日にも追加経済対策の検討を指示。ウクライナ情勢に伴う物価の上昇や新型コロナウイルスへの対応として、岸田総理大臣は明日29日にも追加の経済対策を関係閣僚に指示する方針です。茂木幹事長は昨日行われた秋田県での講演の後、記者団に対し、当面の緊急的な対策に加え、中長期的な対策も検討されるという見通しを示しております。先週今年度、来年度か、2022年度予算は成立をいたしましたが、うん、ただ追加経済対策、まあ、これは補正予算も含めてということになるんでしょうかね。
まあ、基本的にはね、日本の今の最大の課題っていうのは、
はい、
ウクライナ情勢を受けて、まあ、経済制裁をしているわけですけれど、
はい、
これのいわゆる鍵カッコ付き返り血っていうのが浴びることになるので、反動が来るので、
はい、
それにどうやって対処していくかと、
まあ、
とりわけエネルギー言うまでもなく原油とか LNG ですよね、
はい、
それから、まあ、非金属、非金属、水産物、
はい、
木材などですね、そういう生産分野が、
はい、
そういう分野が、まあ、品不足とか価格高騰に見舞われる可能性が高い。もうすでに一部は出てますけど、これからますます、もし戦争が長期化していけば、
はい、
ますますここら辺が、大変な事態になっていくわけですよね。それに対してやっぱり迅速に予算レベルで、
はい、
対応しておかなければならないのではないかという、そういう問題意識から追加経済対策ということになるわけですけど、まあ、基本的に、ね、岸田政権というのはそれほど即応性がない、
即応性がない
政権なので、そんなにこう期待はできないんですけどね。まあ、やらないよりはマシぐらいの感じになるんじゃないですかね。
まあ、ちょっと前に言われていたのは、その年金受給者に対しての5000円の支給というのがありましたが、まあ、それだけじゃいくらなんだってというようなところもあって、まあ、追加経済対策のパッケージの一つだという言い方に変わってきました。
でもどういう手法でそれを追加経済対策としてさ、
はい、
出していっていいのかが分からないでしょ
う。 そこだけを出すってことになると、
だってあの個別物少なくとも個別物価に対する物価に対して対応しなきゃいけないんだけど、ほとんどが海外要因の地政学的要因による、
はい、
高騰だから。
そうですね、価格高騰と。
じゃあどういうふうに対応しますかっていうことになりますよね。
まあ、今のところね、そのガソリンに対しては補助金という形で、まあ、25円上限出てますけれども、
でもそれも、まあ、これはウクライナ情勢を受けてやってのことではないから、ま、
その前からですもんね、
あの原因が高騰していたので、高くなっていたので、それに対応するものだから、まあ、おそらくはあの本当に、
はい、
あの反動が来始めた時にはあの遅かったということに、急遽なんか対応を考えるんだと思うけど、はい、第1波をしのげるような力はないと思いますね。
まあ、あの世界機関 IMF だとかが予想する、ね、経済成長見通しというのも非常に厳しいものが、出てきている。まあ、アメリカも日本も 1% 台なんじゃないかというようなことも出てきてますよね。
まあ、あの GDP は多分ダメでしょうね。もうあの私は基本的にね、はい、割とこう諦めムードなんで、
諦めムード、
というかこれはもう最終的にずっとこれがこう、この戦争が長引けば、
はい、
事実上の戦時準戦時経済体制にならざるを得ない。だからそれこそ小麦とかね、
はい、
ガソリンとかね、
はい、
そういったものは、まあ、下手すりゃ配給制、
はい、
になってしまうかもしれないぐらいのことを考えているので、ちょっとね今こう小手先の経済政策をやっても、
はい、
あんまり効かないし見通しが立たないから外れてしまうのではない、間違った政策を取ってしまうのではないかという気がします。ただ、まあ、一つだけあるとすれば、
はい、
まあ、何度も何度もしつこく言ってるように消費減税がですね、
まあ、で取引にほぼ全てかかってくるものであるから、ここでこう下げるということによって、まあ、庶民は財布だいぶ軽くなるっていうのありますよね。
それでそのことによって、まあ、消費を下支えすると、
はい、
もう下支え程度の効果しかないです現在は。でも下支えすることはできる。で、物価も一時的ではあるけれども、はい、下げることはできる。
まあ、それによってなんというか、とりあえずこう冷え切らないようにこう温め続けておくっていう感じですか。
そうですね。と、あとは本当にこう、なんていうかな、こう個別物価が上がっていって、
はい、
まあ、ひょっとするともうちょっと全体の一般物価もにも影響が及ぶかもしれないという場合に、
はい、
でしかもこう雇用とかがで悪化したりした時に、食べられなくなってくる人が出たとしたら、はい、それに対しては早急に手当てをしなきゃいけないと思いますね。これはもう経済政策というレベルよりというよりは貧困対策ですね。はい、
まあ、その辺で週末に記事が出ていましたが、読売新聞が全国世論調査郵送式でやったもので、日本の経済格差が深刻と答えた方 88% と、でその縮小のためにも賃金を底上げしなきゃという方が 51% に上ったという記事が出ておりました。
51% 賃金の底上げは、
はい、
まあ、まず実行が難しいと。このような全体の経済状況の中で果たして企業が賃上げできるかっていう、ことですよね。で、賃上げした場合に、
はい、
めでたく消費が回復しても、インフレにつながってしまうのではないかと。もう 今や悪いインフレも良いインフレもごちゃごちゃになってしまいますから、今の時期に果たして妥当なのかと、いうことですよね。それに比べると、
はい、
大企業や富裕税の課税強化の 50% が優先すべき対策となっているんですが、まあ、これはいいかもしれない、はい、教育の無償化もいいかもしれない、 社会保障の充実というのはさまざまな制度的な障壁が大きいので、
はい、
そこの部分をまず変えていかないとダメですね。
これね、まあ、この先その当然経済的にならざるを得ないということを考えると、この課税強化とかそういう方でなんとか回していくところになっていくわけですかね。
あと 18% 支持されている、
はい、
これパーセンテージですよね。
そうですね、はい、
18% 結構支持されていると思ったのはベーシックインカムの導入ですね。
おまあ、これね、最低保障で、まあ、みんなにお金をこう配る形にするという、
まあ、これはかなりこう統制経済的な発想に基づくから、
うんうんうん
うん、今の時代に合ってるかもしれないけど、これもね早急にこう、
はい、
実行するというのは大変こう難しいと思いますけどね。
これをだから年金だとか生活保護だとかを全部代替するっていうようなことになると、
そういうことは今は無理ですね。少なくとも、まあ、日本維新の会さんなんか政策として掲げられていると思うけれども、はい、
そうですね、
ちょっと今は無理でしょうね。だから臨時的に何かそういうようなことをやる、さっき言った貧困対策として行うというようなことは考えてもいいかなと思いますけど。
まあ、この辺ね、格差の縮小と、そしてまあインフレも見つつ、まあ経済はどこまでもなかなか回っていかないということになると、これ政権としても手を打つとなっても頭が痛いという、
まあ、とにかくね、一番いい経済政策というか経済に立って一番いい影響を与えるのは戦争の終結です。これは当然ロシアが降りるという
、はい、
いう形での戦争終結ですね。
まあ、そこに対して日本がじゃあ何かっていうのはなかなか難しいわけですもんね。
いや、まあこれは経済政策を、経済制裁を続けるしかないです。制裁破りとかいうことに関して何らかの、はい、こう打つ手は日本ではあるかもしれないけれども、さらに例えば生物兵器とか化学兵器を使った場合に、
はい、
一層厳しい経済制裁ということに乗り出すときには協力すると、はい、いうことしかないでしょうね。
足並みを揃える、乱さない
と、足並みを揃えるということですね。
おはようニュースネットワークでした。
そしてここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK 浩司アップ、この春で5年目に突入となります、
はい、
本当にご愛顧いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
季節の変わり目ということで、はい、番組の構成をちょっとリニューアルします、
うん、
具体的にはですね、7時台のニュース枠を繰り上げてスタートして6時50分過ぎから始めることにしました、
はい、
さらにはですね、7時の時報もまたいでたっぷりと15分にわたってまずはお送りしていきます、
うん、
その名もニュース7時またぎ、4月1日今週金曜日からスタートです。
はい、ニュース7時またぎ、どっかで聞いたことあるぞという感じもありますが、お聞きのあなた、特に今まで7時からね、聞いていたよという方、ぜひ6時50分から少し前倒しをして、ダイヤルをですね、日本放送に合わせていただければと思います、はい、もちろんできますれば、番組スタートの朝6時からがっつりとお聞きいただきたいというふうにも思っておりますが、まずは6時50分から少しずつ前倒ししていきましょう。そしてスポーツエンタメコーナーは7時50分過ぎに時間を移動してお送りいたします。日本のプロ野球、そしてアメリカメジャーリーグも始まりますんで、去年 MVP を獲得したエンゼルス大谷翔平選手などの速報も生放送の中で随時お伝えしてまいります。時差考えるとね、ちょうど朝の時間は速報がガンガン入ってくる時間にもなりますので、はい、春からの飯田浩司の OK 浩司アップもよろしくお願いいたします。ではこの時間続いては教えてニュースキーワードです。北朝鮮のミサイル発射、国連安保理で緊急会合。北朝鮮が24日大陸間弾道ミサイル ICBM を発射したことを受け、国連の安全保障理事会では25日公開での緊急会合が開かれました。アメリカは北朝鮮への制裁を強化すべきと訴えましたが、中国とロシアは反対、足並みは揃わず一致した対応を取ることはできませんでした。
先週24日木曜日北朝鮮がこの ICBM を発射し、翌日にはミサイルを視察する金正恩総書記の映像も公開されました。ただこれ本当に新型かどうかっていうのがね、怪しいなんて話も出てきました。
まあ、新型 ICBM だといわゆるこう火星17、
はい、
が発射されたというふうに言われていて、まあ、ニュースなどでもそう言ってますけど、
そうですね、韓国とアメリカが既存の火星15だと結論付けたと連合ニュースが昨日付けで報じております。
まあそうなのかもしれないですけど、とはいえ、まあ、ICBM で、
はい、
高く飛ばしたっていうことは、
そうですね、高度6000
キロ間違いないわけですから、高度に関しては間違いないわけですから、
はい、
アメリカ全土もカバーするような、そういうミサイルだったということになりますね。
まあ、この安保理の展開っていうのは、まあ、これはもう織り込み済みと思った方がいいですよね。
はい、まあ、毎度のことという感じがしますね。
うーん、
ただその一体何のために、ね、北朝鮮はこれをやってるのかっていうのはもう一つ、
はい、
私は基本的には、アメリカの注意を引くことが目的であろうと、
はい、
あろうと思ってるんですけど、つまり、まあ、世界の目は全部ウクライナにほとんど注がれてるわけですけれども、
はい、
まあ、こちらでも、
はい、
やれるぞと、
やれるぞという
、そういうことをですね、主張したいんだろうと。
まあ、これね、続いて核実験もそれこそ4月中にもあるんじゃないかというような話が出てきたりとか、
核実験が行われた場合には、
はい、
ちょっとこう今までとは違う次元の問題になってきますね。ディメンションが変わりますね。
もともとこの ICBM を安保理決議違反でありますが、まあ、核実験までやると、ね、核の小型化っていうのは随分言われていますが、核弾頭と運搬手段と両方持つということに、
そうそう、それさらに、SLBM の可能性というの
は、潜水艦発射型ですか、
でも出てくるわけですよね。小型化がもっと進めば、
まあ、そうなってくるとなかなかこう発見抑止がしづらくなってくるということになってくると、
まあ、非常にこう独立的な行動が、何にも依存しない行動というのができるようになってきて、まあ、非常にこう北朝鮮は、
はい、
軍事的外交的な、このアドバンテージを取るということになりますね。
まあ、
だからね、それはね、はい、とにかくアメリカとしてはやめさせたいんだけど、今のところはもうやめさせる方法がないと。
北朝鮮のミサイル発射、国連安保理緊急会合とこういうニュース取り上げました。教えてニュースキーワードでした。まあ、東京はね、桜満開になりましたけど、関西どうなんですか。
まだまだですね、
まだ、
と昨日ね、福岡に私はいたんですけど、福岡はね、満開のところがかなりあって、遅れてるところでも五分咲きから七分咲きぐらいの、
おー、じゃあこの週末は良かったですね、人出がね、というね。
そうそうそう、
確かに関東も昨日は結構ね、人出があったという感じでしたが、さあ、そんな中ですけれども、続いてここだけニューススクープアップであります。この時間最後のニュースをスクープアップ。林外務大臣、ロシアの経済制裁逃れを防ぐ重要性を指摘。林芳正外務大臣は昨日 NHK の番組に出演し、ロシアに対する経済制裁について制裁を逃れるくぐり抜けの動きを防止する必要性を指摘しました。中国がロシアを支援する懸念があることを念頭に、制裁の穴をいかに防ぐかもこれからの課題だと話しております。この制裁逃れなんですが、G7 の首脳会合、あるいは NATO の首脳会合のところでも、中国という、ね、名前を出しながら、まあ、防ぐことが重要だということが出てきております。まあ、どこまで聞くか、聞かせるかというところですかね。
まあ、要するに、ね、中国が制裁逃れといっても、
はい、
中国は制裁不参加国なので、
はい、
逃れというのはちょっとおかしな表現なんですけど、はい、まあ、要するにブラックナイト、いわゆるブラックナイトになって、
うん、
あのロシアをこう支援するかどうかっていうことなんだけど、はい、これはね、あの、まあ、多少のね、小さなレベルにおいては、うん、
はい、
狭いところにおいてはそういうようなことが見て取れることがあるかもしれない。けど大きな形で中国がロシアに深くコミットする可能性というのはないというふうにポール・クルーグマンが言ってますね。
おお、ノーベル賞受賞の経済学者。そうそう、
これはニューヨーク・タイムズで、
はい、
なぜ中国はロシア経済を、プーチンの経済を救うことができないかというコラムを書いていて、
はい、
まあ、あのいくつか理由があるんだけど、一つはね、この問題を考えるときに常にこう、あの不均衡っていうことがよく言われるでしょう、
はい、
例えばこうロシアと西側経済の不均衡って非対称性だね、
うん、
非対称性っていうのはあるじゃないですか、
は
い、じゃあどちらがどちらに依存しているかというと、
はい、
明らか、あの圧倒的に西側のいわゆるこう制裁発動国のが、
うんうんうん、
はロシア経済依存度が低いんですよ、ロシア経済がにあの制裁発動国に依存しているのに比べて、
はい、
うん、でこれ中国との関係にも言えて、中国とロシア経済というのはやっぱり圧倒的な非対称性があって、
うんうん
うん、まあこのしかもあのロシアが今必要と今後、今も今後も必要とするであろうこの先端ハイテク技術、はい、部品とかね、
うんうんうん、半導体とか、
そうそうそう、はい、そういうものそういうものが、中国がそれを基本的に持っていないので、
うん、
それほど、
はい、
こう飛行機のさ部品とか部材とかさ、
はい、
あのハイエンドの間の半導体とかっていうのは、
うん、はい、
あの供給する、中国が供給することはできないんだよね、
うん、
ロシアに対して
最新型のこう戦闘機とかも、まあ、ロシア作れない飛ばせないというようなことになってきてるという話
ですね。そうするとね、ロシアの軍需産業って、
はい、
あの打撃を壊滅的な打撃を受けてしまうし、ロシアの軍というのもどんどん機能不全に陥っていくことは間違いないわけです。これをね、はい、あの一つ押さえておかなきゃいけない。つまりもう中国はそういうことはできないと。
だ
からね、やっぱりこう中国経済の方が経済規模が大きいので、
はい、
世界経済に非常に深くこう関与してる、組み込まれちゃってるわけですよ。
はい、
でそういうこういうこの危険を犯してまで自分たちも制裁対象になるような危険を犯してまで中国が果たしてロシアをこう救う気になるかというと、これもなかなか難しいだろうと、いうふうに。
なるほど。
まあだからね、
はい、
そのもう基本的にあの GDP の規模っていうのが全然違うから、あのロシアとそれ、はい、あのロシアと中国はまあその救わないだろう、この非対称性によって救わないだろうというふうに見立てているわけです。
まあ、ロシアは、うん、韓国と GDP の規模同じくらいかちょっと下かぐらいのところ、まあ、中国との規模の違いというとものすごい、
ね、まあ、だから GDP の、ね、およそ10分の1ぐらいと考えていいです。ロシあの中国に対してロシアが10分の1の規模しか持ってないわけね。でグローバル経済に深く依存している、
はい、
依存というかあの関係を深めているこの中国にそのグローバル経済からこう距離を置くようなですね、
うんうんうん
う
ん、
そういう政策をやるかというとやらないと、はい、
でこれあのロシアに対してのこの経済制裁が、まあ、すぐには効かないじゃないかというような、批判が出てきたりもしますが、まあ、今おっしゃったように結構今すぐにでも効いてきているところはあるし、まあ、今後というところでこれあの核だとかあるいは、生物化学兵器を使った場合にさらなる制裁という話が出てますけれども、これ余地というのはどの辺にあるんですかね。
まずね、このままでいくと多分そうだな、5月の上旬頃には、
はい、
再びロシアは、デフォルトの国際デフォルトの危機を迎えると思います。
利払いができなくなると。
そう、で、例えば生物兵器、化学兵器を使った時どうするかっていうと、はい、まだ実はLNG の輸入を止めてないんだよね、
はい、
制裁発動国は、
はい、液化天然ガス、
まあ、そこをまあ止めると、まあ大変だけど、
はい、
エネルギー市場大変なことになってしまうけれど、まあ、ロシアのやってることを抑止するためにもそういうふうな政策を行う可能性がありますね。そうするといよいよサハリン2とかね、
はい、
まあ、これはまだ稼働はしていないけどアークティック2とか、
はい、
停止するということ
になっていく、
いうことになると思いますね。
まあ、その辺は欧米のエネルギー企業もそうですが、日本の商社などもお金を出して、権益も思ってというところですが、もうそんなこと言ってる場合じゃないぞというところですか。
まあ、ドイツはでも辛いと思うな。大変きつい状況になると思うけど、まあ、でも押し切るんでしょう。多分何らかの手当をアメリカがやってあげるか。
はい、まあ、シェールに関してもね、前向きな発言もちらほら出てきたりなんかしてるっていうのは、もはやこれは背に腹は変えられないっていうところまで来てるわけですかね。
そうそうそう、だからこれも地球温暖化対策もちょっと休まざるを得ないという、
はい、
小休止っていう感じの感じになってきてるじゃないですか。
で、昨日おとといですか、バイデン大統領の演説などにもこうある通り、もうロシアを止めるしかないんだと。
いや、まあ、はっきり言うと、プーチンを権力の座から追い落とすまで、経済制裁やめないという宣言にも読める。
まあ、そういえばバイデン氏はその就任の時にも権威主義と民主主義の戦いであるということをこう言っていた。まあ、あの時は中国が念頭かというふうに言われてましたが、まあ、結果的に今回権威主義のロシアがこうなってくるということになると、まあ、これをその新冷戦等々なぞらえる人もいますが、宮崎さんどうご覧になります？
ロシアに関して言うと新冷戦というような、かつてのソビエト対アメリカ、ソビエトロシア対アメリカというような対称性はないと思います。ただね、
規模の違い、
もしその対象があるとするのは中国ですよ、明らかに。だから米中、まあ、米中間の問題になってくるんだけれども、
はい、
ここで重要なのは、なんでこうバイデン氏が、バイデン大統領が権威主義への対抗というと、ここのところね、私この番組でも、はい、飯田さんとやっていた前の午後の番組で言ってきたと思うけど、どうも資本主義っていうのは、現状を見る限りでは民主主義国家よりも権威主義国家の方がうまく適応しているかに見えると
、はい、という
ふうに言いましたよね。
はい、おっしゃってましたね。
でずっとそのトレンドが続いてきたわけ、
はい、
このところ、
で、
これは分かったことって、今時に分かったことっていうのは、グローバル経済を適応したというよりは、グローバル経済を権威主義がうまく利用して民主主義国家にはできないようなことをどんどんやって進めてきたと、はい、乗じたわけですよ、グローバル経済という状況に。それで経済的に発展してきた、まあ、ロシアは大して発展してないけれども、そういう側面がある。と鍵においては、
はい、
そういうこの権威主義国家がそのままで、権威主義のままで何か暴発した、今回のように暴発した時に、何としてもこれをこう抑止しなきゃいけないという問題意識はバイデン氏にはあるんだと思います。
その抑止の新しい構造作りというのがこれから始まっていく。
そうそう、構造作りというのはこの戦後、どういうグローバル経済の秩序を作っていくかというのは、再編成していくとかっていうのはテーマになってくると思いますね。
ここだけニューススクープアップでした。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。